ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbang wa, listener minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa news wo ochitai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of the Nation no hosou wo okiki kudasai.
リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。イランはロシアと中国にガザへの介入を要請することについてお伝えします。イランのホセン・アミル・アブドラヒアン外務大臣はブリックス連合加盟国に対しガザ地区におけるイスラエルの戦争犯罪を阻止するため積極的建設的かつ責任ある介入を行うよう要請しました。この要請はアミラ・アブドラヒアン大臣がブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカといったブリックス加盟国の各外務大臣に送った召喚で伝えました。メフル通信社は11月6日月曜日アミラ・アブドラヒアン大臣が召喚の中でガザにおけるパレスチナ人に対するイスラエルの犯罪に対して深い懸念と悲しみを表明したと報じました。同氏はブリックス加盟5カ国に対し、イスラエルのガザ攻撃を阻止するために建設的かつ責任ある措置を講じるよう求めました。また、アミラ・アブドラヒアン大臣はブリックス加盟国が占領、侵略の責任を追及することを期待しています。同氏はブリックスに対し、ガザ危機の問題を直ちに議題に含めるよう求めました。それでは次のニュースです。中国はミャンマーに国境安定維持への協力要請についてお伝えします。中国政府高官は月曜日、ミャンマーは中国とミャンマーの国境の安定を確保するために中国と協力すべきだと述べました。この要請は中国領土に影響を与えたミャンマーでの軍事政権軍と反政府勢力との間の戦闘後に行われました。先週、ミャンマー軍事政権が民族自決権を求めて戦う少数民族勢力連合が軍事政権軍の陣地に対して一連の連携した攻撃を開始したことを受け、国境付近の秩序を回復しようとしたことが知られています。アジアタイムズのニュースページは、先週土曜日、ミャンマー軍が発砲した銃弾が中国領土内に侵入し、中国人一人が死亡、数人が負傷したと報じました。一方、最近ミャンマーを訪問した中国のノンロン外務次官補は、中国はミャンマーが安定性を回復できることを期待していると述べました。それでは次のニュースです。ハマスはイスラエルがガザ地区の病院周辺地域を集中的に砲撃していると発表したことについてお伝えします。ハマス組織はイスラエル軍がガザ地区北部の複数の病院周辺地域に集中爆撃を行ったと発表しました。AFP 通信が 11月6日月曜日に報じたように、ハマスはガザ地区の病院地区に対するイスラエルによる激しい攻撃が現地時間11月5日日曜日の夕方に起きたと発表しました。ハマス政府メディア局長サラマ・マロフ氏は、病院周辺で1時間以上にわたって激しい爆撃があり、その攻撃の一つはガザ地区最大の病院であるアルシファ病院周辺地域で集中的に起きました。イスラエルによるアルシファ病院周辺地域の爆撃は、イスラエル軍がかつてハマスがテルアビブ軍に対する軍事作戦で病院を使用したと非難した後に行われました。それでは次のニュースです。観光創造経済大臣はユニクラスターインドネシアを通じた連携強化を期待することについてお伝えします。サンディエゴの観光創造経済大臣は、芸術、文化、クリエイティブ産業などの分野におけるインドネシアと欧州連合との既存の協力関係がユニク・クラスターインドネシアの立ち上げを通じてさらに強化されることを期待しています。11月6日月曜日、エラスマスハウス・ジャカルタで行われたユニク・クラスターインドネシアの立ち上げのビデオ録画の挨拶で、サンディエゴの大臣はユニク・クラスターインドネシアの存在により、今後数年間により影響力のあるプログラムが作成されることを期待しています。私たちは欧州連合と国家が人文科学を含む文化の保存と世界との協力を積極的に推進していることを認識しています。欧州連合自体には特定の組織があります。様々な協力関係、人的資源及び連合内の複数の組織や政府機関とのプログラムを備えた政府を創設しました。欧州連合にはクラスター内で必要なビジネスの側面に完全に適合する様々なプログラムがあり、したがってかなり多くの製品があります。そして私たちはユニク・インドネシアクラスターの立ち上げによって既存の協力関係が強化され、今後何年にもわたって連合内でより影響力のあるプログラムが生み出されることを期待しています。ユニクはヨーロッパとインドネシアの文化関係と協力を促進することを目的としたヨーロッパの国家文化機関のネットワークです。この組織は地元のパートナーと協力して芸術、文化、教育分野における様々な対話を促進し、包括的で持続可能なプログラムの開発に貢献します。イオニッククラスターインドネシアは、国際セミナー、政策、提言、専門知識ミッションを通じて、知識交換を促進するなど、いくつかの重要な役割を果たすことを目指しています。それでは最後のニュースです。観光創造経済省は12月までに外国人観光客数が10億人に達すると楽観視していることについてお伝えします。中央統計庁が発表した2023年第3四半期のインドネシア人国内観光客数は1億9252万旅行に達しました。この数字は2022年の第3四半期と比較して 13.36% 増加しました。11月6日月曜日、ジャカルタで行われたサンディウノとの週刊ブリーフの中で、観光創造経済省の観光商品アクティビティ主催者担当副官フィンセンシウス・ジェマドゥ氏は、2023年1月から9月までのインドネシア人国内観光客の合計は前年比 12.81% 増加し、合計6億2609万旅行となったと述べました。同紙によると9月の観光客数は6億2600 609万人であり、2023年のインドネシア人国内観光客数の目標12億から14億人までの達成は非常に難しいということです。しかし同市は観光創造経済省は12月までに10億人のインドネシア人国内観光客が旅行するだろうと楽観視していると述べました。しかし私たちは12月までに10億人の移動を達成できると楽観的に考えています。なぜなら今後12億から14億人のインドネシア人国内観光客の移動を達成するためにはどのような装置と戦略を講じる必要があるかを評価するからです。フィンセンシウス・ジェマドゥ氏はさらにインドネシア人国内観光客の数を増やす最も効果的な手段は地区周辺投資、さらには州を巻き込んだイベントを開催することだと述べました。また、国内観光客の移動の増加を促すために国内線の便数も増やす必要があると述べました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今回はパレスチナに対するインドネシアの連帯についてお伝えします。ガザ地区で起きている暴力紛争状況は有料を増しており、異常な数の犠牲者を出しています。11月5日日曜日、AA.com の報道を引用すると、ハマスのメディア局長サラマ・マルフ氏はガザ地区での銃撃を伴うロケット弾攻撃により子供3900人、女性2509人を含む9500人が死亡しました。イスラエル軍の攻撃によりガザ地区の55のモスク、3つの大学、3つの教会、寄付 宗教省に属する5つの建物も完全に破壊されました。約16の病院、32のプライマリーケアセンター、27台の救急車も被害を受けました。この状況は確かにインドネシアを含む世界にとって非常に憂慮すべき状況です。パレスチナの人々、特に戦争の被害者である女性と子供たちがどれほど苦しんでいるかは妄想を絶します。インドネシア政府と国民はイスラエルによるパレスチナ攻撃を可能な限り最も強い言葉で非難するために迅速に行動します。インドネシアのレッノ・マルスディ外務大臣は10月26日木曜日の国連総会の特別会議でガザ地区のパレスチナ人に対するイスラエルの攻撃を強く非難しました。インドネシア国民の支持も11月5日日曜日に中央ジャカルタのモナス地区に集まった国民的人物を含む数千人の連帯行動によって示されました。イスラエルによるパレスチナ人への攻撃を強く非難するほか、インドネシア国民と政府は11月4日土曜日、ジャカルタのハリン・プラダナ・クスマ空軍基地でジョコ・ウィドド大統領から直接発表されたパレスチナへの人道援助物資を送りました。政府はパレスチナ人民を支援するインドネシア国民の高い熱意を考慮し、援助提供の次の段階を直ちに調整し、準備する予定です。政府は財務省の公共サービス機関である国際開発協力基金またはLDKPI またはインドネシアエイドとしても知られているこの組織を通じてパレスチナに対する人道支援の第二段階を準備しています。この支援は11月4日土曜日に実施された第一段階の支援に続き来週送られる予定です。イスラエルとパレスチナの緊張がますます激化する中でパレスチナ人民はインドネシアを含む国際社会からの支援を本当に必要としています。この人道支援の第二段階はジャカルタのハリン・プラナクスマ空軍基地で最初の援助物資を送り出した際にジョコ・ウィドド大統領が述べたようにパレスチナを支援するインドネシアの取り組みの一環です。インドネシアの支援は国家のあらゆる要素を表しています。政府は外務省、国防省、国軍、国家警察、そして国民を通して様々な種類の援助物資を集まるために協力しています。人道支援は困難な状況にあるパレスチナ人に対するインドネシア国民と政府の団結の表現でもあります。人道支援は重要ですが、より重要なことは、パレスチナ人が平和と安定の中で暮らせるように、紛争の長期的な解決策を見つけることです。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1935年11月7日にウェス・レンドラが生まれたことから始めます。ウィリー・ブルードゥス・スレンドラ・ブロト・レンドラ博士またはウェス・レンドラはインドネシアの作家です。レンドラ博士は1935年11月7日にソロで生まれ、2009年8月6日に西ジャワ州デポックで73歳で亡くなりました。レンドラ博士は若い頃から様々なマスメディアで多くの歌、ドラマのシナリオ、短編小説、文学エッセイを執筆してきました。彼はガジャマダ大学で学び、同大学から名誉学位の称号を授与されました。クジャクの愛称で親しまれるこの詩人は1967年にジョジャカルタに演劇ワークショップを設立し、 この演劇ワークショップを通じて、シトク・スレンゲンゲ、ラダル・パンチャ・ダハナ、アディ・クルディなど多くのアーティストを生み出しました。次は1945年11月7日にマシュミトが設立されたことについてです。インドネシアムスリム首脳評議会マシュミは1943年10月24日に結成された組織です。インドネシア独立宣言から間もなく、正確には1945年11月7日にマシュミは党として設立され、1年も経たないうちにマシュミはインドネシア最大の政党となりました。この政党はその後 PRRI またはインドネシア共和国革命政府の反乱を支援した疑いがあるとして、1960年にスカルノ大統領によって禁止されました。最後は国家影絵劇の日についてです。国家影絵劇の日は毎年11月7日に祝われます。この日付が選ばれたのは、ワヤンがユネスコによって公表および無形の人類遺産の傑作に認定された日が2003年11月7日だったからです。国家影絵劇の日はこの日に関する2018年の大統領令第30号に基づいて制定され、インドネシアの影絵を発展させる取り組みに対する国民の認識と愛を高めるために設立されました。また国家影絵劇の日はインドネシアの影絵への誇りと愛を育むことが期待されています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
sekarang kita tak lagi sama. Kita berbeda arah, kembali menjadi dua orang asing seperti semula. Dan pada akhirnya kita adalah dua cerita berbeda. Tujuan kita tak lagi sama. Menjadi dua orang asing seperti sedia kala. Saling melupakan akan ada yang datang dan pergi. Ada satu atau dua membawa bahagia, lalu kita tinggal cerita.
Voice of Indonesia.
Rizna Minasan Indonesia ku desu. 今回はインドネシアのパレスチナ人道支援物資がエジプトに到着したことについてお伝えします。パレスチナのためのインドネシア政府と国民からの人道支援物資が11月6日月曜日エジプトのエルアリ州に到着しました。人道支援の第1段階は11月4日土曜日にジャカルタのハリンプラナムクスマ空軍基地でジョコウィドド大統領によって発表されました。総重量 51.5 トンの援助物資はインドネシア空軍の C-130 ヘーキュリーズ2機とエアバス A-3301 機を使用し、2つの異なる飛行ルートを通って送られました。 setcap.go.id によると、ハーキュリーズの最初の1機は現地時間の午前8時30分頃にエルアリ州空港に着陸し、その数時間後に第2機が続きました。その後、支援物資はインドネシア政府を発表して、パハラ・ヌグラハ・マンスリー外務副大臣からエジプト赤新月社の代表者に引き渡されました。外務副大臣はすべてのインドネシア国民に対し、パレスチナ人民との連帯に感謝の意を表しました。インドネシアからの支援物資はガザ地区へと運ばれることになります。人道援助の第一段階を送るにあたり、政府はガザ地区のパレスチナ人のニーズに合わせて様々な物資を送りました。支援物資には医療機器、医薬品、テント、毛布、防寒費、食料が含まれます。一方、エアバス A330 型機 JT6001 便は11月6日月曜日の早朝にタングランのスカルノハッタ空港から飛び立ち、エルアリ州と向かいましたが、エルアリ州周辺の天候の問題により、フライトはカイロ国際空港に目的地が変更されました。インドネシア時間月曜日夕方の時点で飛行機はまだカイロにいました。 26.5 トンの人道支援物資はインドネシア国家警察本部によって調整されました。国家警察国際関係部長のクリシナムルティ警視総監は、出発前にスカルノハッタ国際空港での声明で、送られる支援物資には5000人を収容できる招待用テント100機と冬用毛布1000枚、冬用 ジャケットが含まれていると説明しました。また、保健所が調整した医薬品や医療機器もあります。同じ機会に保健所、保健機器センターのスマルジャヤ省庁は、郵送される医療機器の重さは7トンに達し、この支援物資には小さな手術で必要な緊急キットや医薬品、妊娠や幼児向けの援助食品が含まれていると付け加えました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Kehadiranmu, oh kekasih, tak pernah buatku teralih. Belum seperti ini. Oh. Tetapi kini terasa beda.
ポソナインドネシアです。今日は西カリマタン州のデビチガチプタカリア観光村をご紹介します。西カリマタン州文化園県のデビチガチプタカリア観光村が観光鈴木在所が 主催する2023年インドネシア観光村賞またはアドウィーイベントで国家人気の観光村に選ばれました。この観光村は2023年インドネシア観光村賞イベントのゲメンパラグラフ YouTube チャンネルで最も注目され最も人気のある観光村です。地下観光村はゴムと交渉の生産者として知られており、この村には4つの主要な観光地があります。すなわちスパナン丘、サラバル丘、リアムプライオ丘、ベザメット丘です。これら4つの観光地は観光客が頻繁に訪れます。文化園県から地下観光村までは約15分です。1988年に設立されたこの村はケティアット村、リアムパラヨン村、セブラ村、ラマットスマラット村、セルメ村の5つの村が合併して誕生しました。ここを訪れると地下村がいかに美しくグルであるかを感じることができます。この村の最大の見どころはスパラ丘です。スパラ丘は今も美しい加減です。この丘に到達するには 1800m 移動する必要があります。登山道を進むと標高 500m の丘の頂上までほぼ半分の地点で竹林を見つけることができます。この場所には3つの休憩衣装と2つの非常にユニークなラン園もあります。アゼナラ滝が水道の蛇口のように配置されているからです。それとは別にバワン山のふもとにある丘の観光名所であるサラバ丘もあります。この観光名所では次の前に広がる丘の景色を眺めることができます。サラバヒルの周囲にはラフレシアの花が咲き誇り、その地域で生育しています。また太ももの高さまでの水流が流れる清流の滝があります。通常訪問者はその川で入浴して浸かります。訪問者はまた高さ10メートルのリアムパレオ滝を訪れることもできます。この観光地には珍しい動植物が豊富に生息しており、それもこの観光地の魅力の一つとなっています。運が良ければバサンサムをはじめとする家族の伝統的な行列を見ることができます。この伝統は病気、害虫、災害など村に良くないものを全て払うための伝統的な行列です。伝統的な景色の後、村の端にある川に供物が流されます。興味深いことに住民たちは伝統的な服を着て供物を持ち寄ります。チブタカリア村ではブサンサムの伝統以外にも様々な文化的見どころを見つけることができます。例えば吹きやアトラクション、サペ楽器作り、コマ遊びなどが含まれます。サペはダヤク族で特有の伝統的な楽器で、カレマタの森林に豊富に生息するアロまたはアダオの木、マロンの木、プランタンの木で作られています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Saat ku lelah, oh. sadar ku tinggal sendiri. Merenungi semua yang tak mungkin bisa kuputarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、ボイスオブインドネシア、RRI海外放送局と、インドネシアの教育文化研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは、わ、ラサニャ、ウニ。日本語で、うわ、これは独特な味がします。です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、わ、ラサニャ、ウニ、日本語で、うわ、これは独特な味がします。というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリアのフロッガーであるクリス・ジョージ・ロビンソンとビデオブログコミュニティの友人であるソルタ・ウリーの間で行われます。クリスさんはサワルン島の名物シルンカンスープの味に驚きと感傷の声を上げました。
sudah pernah makan sup daging sapi kan?
Tentu saja.
ini sup silungkang, sup daging sapi khas Sawah Lunto.
Wah, rasanya unik. Beda dengan sup daging lain.
Rizna minasan, kaiwa wo kiita ato, kyou no topiku. Wah, rasanya unik. Nihongo de, ua, kore wa dokudoku na aji ga shimasu. Ni, kanren suru furezu to gouyu wo shoukai shimasu. Kyou no topiku ni kanren suru gouyu to furezu wo yukkuri to 2回 iimasu. Anata wa watashi no oto ni suzuite itte kudasai. Wah, wah, Nihongo de, ua, ua, rasanya, rasanya. 日本語で味が味がウニウニ日本語で独特独特わらさにゃウニわらさにゃウニ日本語でうわこれは独特な味がしますうわこれは独特な味がしますスープダギンサピスープダギンサピ日本語で牛肉のスープ牛肉のスープ。ハス、ハス。日本語で六時の、六時の。ベダ、ベダ。日本語で違う、違う。テントサジャ、テントサジャ。日本語でもちろん、もちろん。リスナー皆さん、会話の中にはあなたはわー、ラサニャウニク日本語でうわー、これは独特な味がしますという文を聞きました。この文には何かに対する驚きや称賛を表現するために使用されるわ、日本語でうわーという関東詞があります。この文でわ、日本語でうわーという言葉はラサニャウニク日本語でこれは独特な味がしますという驚きや称賛を引き起こす何かについての発言が続きます。他の例は、では他の文の称賛を表す言葉の使用例を聞いてみましょう。わっ、インダスカリコタサワルント、日本語でうわ、サワルントの街は本当に美しいですね。わ、perjalanan ini sangat menyenangkan。日本語で、うわ、今回の旅は本当に楽しかったです。西スマトラ州には、シルンカン、スープ以外にも美味しい食べ物がたくさんあり、2013年にインドネシアの無形文化遺産に指定されたランダンもその一つです。ランダンはスパイスとココナッツミルクで調理した肉料理です。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Sudah pernah makan sup daging sapi kan?
Tentu saja。
Ini sup silungkang, sup daging sapi khas Sawah Lunto.
Wah, rasanya unik. Beda dengan sup daging lain.
Rizna minasan, kore de Indonesia Gokouza wo owarimasu.
Hey Nona Manis, apa kabarmu? Aku sangat rindu
bertemu setahun lamanya kau buat aku menunggu. Senang hatiku bertemu nona yang telah ku tunggu. Ingin rasanya ku bisikkan padamu I love you. Sangat rindu untuk bertemu berdua menari menuju ke lantai dansa.
Rizna minasang, ongaku no hiroba desu. Konkai wa Lina Burhan ga utau Tenun Siak o goshoukai shimasu. Tenun Siak toyu kyoku wa Husni Tamrin niyotte sakyoku sare mashita. Taitoru ga shimesu you ni, kono kyoku wa Ryau shu Siak ni sutawaru Siak ori dearu Siak sonketto nitsuite katatte imasu. Toushou Siak ori no nuno wa Siak 3インドラプラ王国の関係者が着用しています。試薬織物は金糸または銀糸を使って織られた特定のモチーフを散りばめた絹糸または綿糸で織られているのが特徴です。タヌン試薬の歌詞では試薬織は金の刺繍が施されて本当に美しく、昼夜を関わらず着用できると歌われています。この曲にはまた未来への強い決意を伴う理想のメッセージも込められています。それでは皆さん、リナ・ブルハンが歌うテヌン・シアクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。